皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相槌、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします。
変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。
いや、最近ね、やっぱ政治家の不祥事多いよね。
多いですね。なんか毎週何か新しいのが出てきているような印象。
そうね、不祥事もあれば失言もあればということで、リートンはね、今ね、もう激怒してるんです。は
い、あ、プンプン丸さん。
プンプン丸です。
あら、
なんでこんな世の中になってしまったんだと。まあ、もともとっちゃもともとですけどね。まあ、そんな。
うん。まあ、でもね、ちょっと多いのかもしれないなっていうのは。
あるですね。もう、激おこぷんぷん丸となっている状態ですけれども、まあ、ソッシーもね、憤、はい、りを感じることたくさんあると思うわけですよ。
はい、はい、はい。なんかもうちょっとやっぱり、しっかりと任せられてるって安心感を持って過ごせる、そんな社会があったらいいのになって思いますよね。
思いますよね。やっぱりこう、じゃあ、現代特有の悩みかといったら、まあこんなのはもう人間社会ね、人間が二人集まれば人間関係が生じるわけですから、まあリートンとソッシーも、まあいろんな戦い、争い、戦争、内乱、暗殺、いろんなことを繰り広げてきたわけです。恨み
そうです。
はい。そういう、なんか、まあ歴史を紐解いて、まあ前回ね、卑弥呼さんを扱った時に、はい、やっぱりいろんな争い、男の争いがこうやまなかったというそこの流れの中で卑弥呼が女王として、誕生した、はい、現れたっていうことが出てきたわけです。やっぱりこう、はい、日本最初の女帝、女性皇天皇といったらですね、
はい、
推古天皇という人がいるわけです。
推古天皇、
聞いたことありますか？推古天皇。
推古天皇あります。聖徳太子
が、あ、そうですね、
まあ、支えた天皇
とか。そうですね。
そういうイメージですよね。
まさに、今ね、聖徳太子が支えたとか、あるいは、蘇我馬子という有力者が支えたっていうような、はい、印象を強く持たれてる方多いと思うんですね。推、古天皇って聞いたときに。
はい、
まあ、聞いたことない人もね、いるかもしれないので、改めて推古天皇どんな人かというと、旦那さんが天皇でしたと。
はい、
自分自身も天皇の娘でありますと。はい、で、もちろんだから皇族でもあるわけですけれども、お母さんは、
はい、
その、蘇我馬子、当時の有力者の一族、蘇我一族の、蘇我馬子のお姉ちゃん、妹、どっちかわかんないけど、女兄弟。女兄弟が、はい、お母さん。
なるほど。
で、欽明天皇っていう、仏教伝来で有名な天皇かな。で、その天皇の娘として生まれてきた、生まれてきて、自分のね、異母系。
はい、
お父さん一緒なんだけど、お母さん違う人と結婚して、で、この人が美達天皇になり、美達天皇のお妃として、いるというような形ですなと。で、聖徳太子は、甥っ子にあたるわけです。まあ、そんな家系に生まれた推古さん。あ、
はい、
まあ、推古天皇として、
推古天皇、
初の女性天皇として名を残しているわけですが、どうして女性初の天皇として推古天皇が立ったのか。というと、はい、やっぱそこには男同士の争いがあったんですよ。卑弥呼の時とも一緒。
一緒、あ、そうなんですね。
そうだったんです。
僕、てっきり、なんか男性天皇がいなくなって、で、推古天皇が、つかざるを得なかった。
いやいやいや、そんなことない、そんなことない。だって、聖徳太子がいるじゃん。そう。
あ、そっか。
だから、幼名、そう、聖徳太子もお父さん天皇だったわけだから、天皇になる資格があったわけなんだけれども、ここで、その、聖徳太子のお父さんの天皇が、去った時にですが、その後の後継者争いでいろいろ揉めちゃったわけです。で、揉めて、一人天皇になったんだけど、その、はい、天皇になった人がまた蘇我馬子と対立してとかっていう風になって、こううまくいかない、こう安定しない、世の中が安定しないっていう状態だってきた時に推古天皇が 天皇として即位するっていう流れだったわけです。だから、うん、女性天皇というと、中継ぎだったとかね、例えば、他の天皇が即位するまでの間の天皇、男の候補者が、まだ若いから、その若い天皇が、若い天皇候補者が天皇になる前の中継ぎとしてやってますっていうのが多かったんだけれども、推古天皇は実は30年以上天皇にもやってたし、まあ、天皇で一番、女性天皇で一番長生き。
あ、そうなんですね。
30年以上天皇やってたわけだし、うん、その天皇になったのも、自分の、ね、夫が死んだ後とかに天皇になってるわけだから、結構長生きもしたわけです。
そうですね。僕、てっきりなんか、まあ長くても5、6年ぐらいだったのかなって思ってましたけど。
そう。
かなり長かった
ですね。だからね、聖徳トレ、そんな長くやってたから、中継ぎってわけじゃないわけよ、
元々。そっかそっか。
で、こう、今のいろんな研究によると、彼女自身がすごい政治を動かしていたとか、はい、こうして、その後、聖徳太子とか、蘇我馬子とかっていうふうになってるんだけど、実は推古天皇が結構いろんな改革をしたりとか、進めていたんじゃないかっていうような、
なるほど、
まあ、こういった説もあったりするぐらい、まあ、パワフルな女性だった。で、パワフルなだけじゃなく、推古天皇は、すごい美人だったっていう評判だった。
おー、なんかこれは政治の安定プラスなんかそういう、まあ、容姿の側面ですね、
はい、そう、容姿端麗かつ政治感覚にも優れていて、うん、これウィキペディアにそう書いてあるんだけどね。でもウィキペディアに書いてあるだけじゃなくて、彼女をめくって、うん、こう推古天皇、自分のその推古天皇が天皇に即位する前に、うん、夫に先立たれた状態、
うん、
で先立たれた状態、昇進の彼女を奪い去ろうというような男が出てきたりとかっていう話が残ってたりするぐらい、う
ん、まあ、なんとなんとなんと、
ね、こう少女漫画の世界みたいなね。
うんうんうん。
で、まあ、実際池田理代子って、あのフラ、うん、あのベルサイユのバラの漫画家で有名な池田理代子さんも、うん、はい、この時代の漫画を描いてたりとかするときにそのシーン描いてるわけなんですけど、まさに女性ね、うん、女性漫画とかに出てくるような容姿端麗、性格も良くて、政治感覚、うん、まあ、実力もあって、お勉強もできてみたいな、うんうんうん、もうこう、フルペッショナル。
もう、フルペッショナル。
フルスペック&プロフェッショナルを合成して、今俺なんつった、
フルペッショナル。
フルペッショナル。フルペッショナルっていう、新しい言葉
を、ね。自然に言ってたな。
そう、今なんか生み出してしまった。うん、フルスペック&プロフェッショナル。
いや、フルペッショナル。うん、まあ、それをやっぱ言わしめた推古天皇。
推古天皇。
ことですね。
離党して。
そう。
離党して、フルペッショナルと言わせしめた推古
天皇。いやいや、それはね、やっぱ数々の歴史上の人物を見聞きしてきた離党が言ってるわけですから、それはやっぱね、推古天皇の凄さが今かなりずしんときましたよね。
そう。なので、うん、こう、何を言いたいかというと、うんうんうん、女性というのは決して中継ぎでもなければ、まあ、はい、その、調整能力が高いとかっていうのはもしかしたらね、男よりもあったりとか、向いているとかっていうのはあるかもしれない。あるかもしれないんだけど、はい、要は、女性っていうのは、こう、数合わせ、女性比率を高めなきゃいけない数合わせとか、あるいは、なんか、中継ぎで、ちょっと飛ばさせればいいやとかではなく、きちんと女性が長く、うん、しかも実際に実力を発揮することによって世の中が安定したっていう一つの事例として、僕はやっぱり、うん、聖徳太子の時代ってなんかいい時代だったというか、日本が盛り上がっていく時代っていう印象を僕らは持ってるわけじゃないですか。
そうです
ね。で、実はそこに聖徳太子が実際にやったっていうよりかは、もしかしたら、うん、推古天皇だったかもしれないっていう意味で、うん、日本の最初、卑弥呼と、うん、はい、前回卑弥呼、取り扱い、ね、今回は推古天皇を取り扱ったことによって、うん、女性というもののパワー、これを活用しない手はない。うん、で、今日本でその活用が遅れているのであれば、しっかりと活用していこうということで、うん、前回、今回の話。で、さらに先週はね、うん、はい、ポンパドフォル夫人。はい、なんか、フルペッショナルのせいでなんか、ちょっと横文字が言えなくなっちゃった。
横文字ね、ちょっと苦手に。そう、ポンパドール夫人。
もう取り上げましたけれども、ぜひね、はい、女性の活躍っていうことを考えていく上で、この4回のエピソードが役に立ってくれたら最高だなと思います。はい、最後ね、そしてなんかちょっと綺麗にまとめといて。
雑だなって思うんですけど、でも感じたのは、聖徳太子が支えた天皇ってイメージがやっぱり変わりましたね。 うん、推古天皇がもしかしたら聖徳太子を、まあ、成長させた。そういう側面もあるかもしれない。なんかこういうところからやっぱり今の現代社会の安定さ、どんな風に作られていくか、この先期待したいなと思いました。
まあそういうことでね、僕らもフルペッショナルにこれから頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソシーでした。
皆さん、ラジ歴では学び直し日本史総復習編というサブチャンネルを用意しています。こちらは全35エピソードを聞いていただくことによって日本史の流れをつかめちゃう、こういった代物になっています。歴史を学び直したいんだけど、なかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない、頭に入ってこないという方、ぜひこちらを聞いて、日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です。
日本史総復習編サブチャンネルは Apple、Google、Spotify 各プラットフォームでラジ歴日本史と検索していただくとお聞きいただけます。また Twitter でも質問感想などを募集していますので、ぜひお便りお寄せください。 Twitter アカウントはラジレキで検索してフォローしてください。それではラジオ歴史小話、本日はこのあたりまで。お相手はリートンとソシュでした。